使徒の働き3章の17節をお開きください。イエス様はよみがえられた後天に昇られて、そして約束の聖霊を弟子たちにお注ぎになりました。聖霊は弟子たちを通してお働きになり、ペテロの最初のメッセージで3000人が救われて、聖霊によって初代教会が始まりました。彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていました。そして一同の心に恐れが生じ、使徒たちによって多くの奇跡が行われました。その奇跡の一つは、ペテロを通して生まれつき足の苗た人が癒されました。その奇跡を見て、大勢の人がペテロとヨハネのところに集まってきて、そしてペテロはその人たちを見て、彼らに向かってこう言ったわけですね。なぜこのことについて驚いているのですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見るのですか。人々はペテロの力とかペテロの信仰深さとか強さとか、そのようなことによってその男の人は癒されたのだと思い違いをしていたわけなんですけれども、ペテロは彼らのそれを否定するわけですね。男を癒したのは私ではなく、イエス様ご自身、復活されたイエス様ご自身であると彼は強調したわけですね。そしてこう言いました。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖の神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。しかしユダヤ人たちはどうしました。彼らはその方をローマ兵に引き渡し、正しい方を拒んで命の君を殺したわけですよね。しかし神はこの方を死人の中よりよみがえらせたわけで、ペテロはそのことの証人だったわけです。彼は目撃者でした。彼だけではなくして私たちはといったように複数の目撃者がいて、彼はそのことの証人であり、こう証言したわけですね。このイエスの皆がその皆を信じる信仰の上にあなた方が今見ており、知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。男が癒されたのはペテロの信仰深さ、力、そのようなものは全く関係ありませんでした。イエス様の皆に権威があり、イエス様の皆に力があり、そのイエス様を信じる信仰の家に、イエス様によって与えられる信仰がその人を癒したと。私ではない、復活されたイエス様ご自身がそのように働かれたのだと彼は証しをしたのが前回の箇所でした。今日の箇所はペテロのメッセージの後半の部分です。17節をご覧ください。ですから兄弟たち、私は知っています。あなた方は自分たちの指導者たちと同様に、無知のためにあのような行いをしたのです。しかし神は、すべての預言者たちの口を通して、キリストの受難をあらかじめ語っておられたことをこのように実現されました。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて神に立ち返りなさい。それは、主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わしてくださるためなのです。このイエスは神が昔から聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られた、あの万物の改まる時まで天にとどまっていなければなりません。モーセはこう言いました。神である主はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになる。この方があなた方に語ることは皆聞きなさい。その預言者に聞き従わない者は誰でも民の中から滅ぼし絶やされる。またサムエルをはじめとして彼に続いて語ったすべての預言者たちも今の時について述べました。あなた方は預言者たちの子孫です。また神がアブラハムにあなたの子孫によって地の諸民族は皆祝福を受けると言って、 あなた方の父祖たちと結ばれたあの契約の子孫です。朗読します。神はまずそのしもべを立ててあなた方にお使わしになりました。それはこの方があなた方を祝福して一人一人をその邪悪な生活から立ち返らせてくださるためなのです。今朝はここまで一緒に学んでいきたいと思います。人々は生まれつき足の苗た人が癒されたのを見て驚いてペテロのところに集まってきたわけですね。そして彼の力信仰深さによって癒されたのだと思ってたわけですが、ペテロはそれを否定し、癒したのは私ではない、復活されたイエス様であると彼は証しをしたわけです。神はこの方に栄光を与えました。しかしユダヤ人たちはどうしたんですか。ローマ兵に引き渡しこの清い正しい方を拒んで命の君を殺したわけです。そのことを彼は前半部分で前回のところで語ったわけで、人々の罪を彼はまず責めたわけです。なぜ罪を責めるのか。それは罪がわからないと自分が罪人であることを認めない限りは救われる必要性を感じないわけですね。だって正しいわけですから罪の許しなんて必要ないわけですよ。正しいと思っている人は救いを必要と感じません。救いを必要と感じるのは罪があると分かるからです。まあ夏場になると海のシーズンなんですけれども、自分は溺れないと思っている人は、ずっと泳げると思っている人はそのまま泳ぐわけで、でも溺れている人しか助けを求めないわけですね。だから溺れた人は助けを求めるわけです。同じように私は大丈夫、私は正しい人、私は神の前に間違いはありません、生まれてから今日まで罪を犯したことないし、行いにおいても思いにおいても、そういう人っていうのは自分は正しい人ですから私は救いを必要としませんと思うわけです。でも私は溺れている、罪がある、その罪を認めた人っていうのはその罪の許しを求めるわけです。ですからこのペテロはまず人々が罪人であること、どんなにひどいことをしてしまったのか、そのことを彼は最初でまず明らかにしたわけ。その罪を責めて、それから神の恵みに救いについて今日のこのところで彼は話し始めたわけですね。17節で、ですから兄弟たちって始めるわけです。罪を責めた後に兄弟たちという。私は知ってます、あなた方は自分たちの指導者たちと同様に無知のためにあのような行いをしたのです。ここでペテロはなぜユダヤ人がイエス様を殺したのか、その理由を説明していますね。彼らはなぜ殺したんですか。自分たちの指導者たちと同様に無知のためですと言いました。ユダヤ人たちの指導者たちは最初立法学者パリサイ人たち、すなわち宗教指導者たちのことですね。彼らは人々に聖書を教える立場にありました。聖書をよく知ってたし、神について知識としては知ってました。そしてその神がメシアを使わせてくださるということも彼らは知って、それを期待してたわけです。でさらにそのメシアが来たらどのような奇跡を、メシアとしての奇跡を行うかも彼らは知識としては知ってたわけですよね。ところが実際にそのメシアが使わされた時に彼らはどうするんですか。その方を拒むわけです。命の君を殺したわけです。なぜ、なぜ殺したんですか。ペテロはそのことを言ってるわけです。あなた方は無知だったから。イエス様が約束のメシア、キリストであることを知らなかった、理解していなかったから、だから殺したんだということですね。第一コリントの2章の8節でパウロはこう言ってるんですね。この知恵をこの世の支配者たちは誰一人として悟りませんでした、理解しませんでしたという。もし悟っていたら栄光の主を十字架につけはしなかったでしょうと言っています。ユダヤ人指導者たちは無知でした、知りませんでした。その無知な知らない指導者たちから学んでたのが 一般の人たちだったわけですね。当然彼らも無知であるということですね。知らない人から聞いたってそれ知らないわけです。その人が教える人が理解していないのに聞く側は理解するはずはないわけですよね。ですから人々はピラトが、あのローマ総督ピラトが、私はこの方に罪を認めませんとはっきりとイエス様に罪を認めないことを彼は宣言したのにもかかわらず、そしてピラトはどうにか釈放したいと彼は考えたわけですよね。それで彼は祭りの時には一人だけ囚人を赦免することを彼は知っていたので、私は誰を釈放しましょうかという、彼は当然正しいイエス様が釈放されることを期待してその質問をするわけですけど、ところが彼らが選んだのは人殺し強盗で捕まえられて処刑が確定していたあのバラバを彼らは要求して、イエス様を十字架につけて殺したわけですよね。しかしイエス様は十字架の上で彼らのためにもこう祈られました。父よ、彼らをお許しください。ルカの23章の34節。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。このようにユダヤ人はイエス様を十字架につけて殺したのは無知のためでした。しかし18節、神はすべての預言者たちの口を通してキリストの受難をあらかじめ語っておられたことをこのように実現されました。ユダヤ人は無知のためにイエス様を十字架につけて殺したわけですが、その十字架っていうのは神の定めた計画と予知によるものでした。予知っていうのはあらかじめ知っておられたっていうことです。神はすべてを知っておられました。それで彼らがキリストを拒むこと、そして異邦人に引き渡し十字架で殺すこともすべて知っておられたわけで、ですからここでペテロは言ってるわけですね。神はすべての預言者たちの口を通してキリストの受難、十字架のことをあらかじめ語っておられた。預言がずっと旧約聖書には書かれている。例えば詩編の22編にはキリストが苦しむ姿が書かれてますね。イエス様十字架の上で、我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですか。そのことはもうすでに詩編の22編でイエス様の苦しみが書かれています、予言されています。さらに人々があざける姿が予言され、ローマ兵たちがその後くじ引きをしてイエス様の着物を分けるシーンがありますね。そのことももう予言されているわけですね。でイザヤの50章の6節にはキリストが鞭打たれること、侮辱されること、椿をかけられる姿が予言されています。イザヤの53章は有名なところですね。開ける方はクリスチャンの皆さん、どうぞご自分の聖書を開いて確認してください。53章はもうあたかも目の前でイエス様の十字架を見ているかのように、この預言者イザヤは予言するわけですけど、そこのまあ、後でゆっくり全部読んでみてください。3節にはこう書かれています。彼は蔑まれ、イエス様のことですね、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの病を担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかしキリストの苦難は私たちを罪から救うためでした。ですから5節にはしかしってあります。しかし彼は、キリストは私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらす。イエス様の十字架によって私たちは神との平和を持つことができるわけですね。罪が許されて、そして神の平安がもたらされるわけです。彼の打ち傷によって私たちは癒されたと、そのように聖書は予言しています。さあ戻りましょう。ユダヤ人たちは無知のためにキリストを殺したわけですが、それはもうすでに今読んだ通りに予言されていることでした。キリストの苦難は神の定めた計画と予知によるものであり、神の計画は キリストの苦難によって私たちを罪から救うことでした。神がすべての預言者たちを通してあらかじめ語っておられたことが実現されたのですと、ペテロはここで言ってるわけです。19節、そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて神に立ち返りなさい。ペテロのメッセージの結論です。ユダヤ人たちは清い正しい方を拒んで命の君イエス様を殺しました。それは無知のためでした。しかし神は彼らがそうすることもあらかじめ知っておられて、それで全ての預言者たちを通してキリストの苦難をあらかじめ語っておられ、そのことが実現されたわけですね。キリストの苦難は私たちを罪から救うための神のご計画でした。そういうわけですからということ、そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさい。悔い改めるとは思いを変え方向を変えることです。悔い改めるとは思いを変え方向を変えることです。今までの神に背を向けた思い、考え、そしてその態度、その生き方を180度向きを変えて神に向かうこと、これが悔い改めることなんですね。そしてペテロは神に立ち返りなさいと言いました。放蕩息子の例えを覚えてますよね。ある人に息子が2人ありました。で、弟息子が父親に、お父さん、私に財産の分け前を分けてくださいと。父親は気前のいい人で、普通は生前にはそういうことをしないわけですけど、彼は気前よく息子に与えました。で、弟息子は何もかもまとめて遠い国に彼は行くわけですね。そしてそこに行って放蕩して湯水のようにその財産を使い果たしてしまうわけです。まあ、ちょうどその時に大飢饉が起こって、彼は食べるのも困り果てて、ついには豚の世話をしなければならない。で、その豚が食べるイナゴ豆を食べたいほどに彼は惨めになるわけです。その惨めになった時に聖書は、しかし彼は我に帰ったってあります。彼は本心に帰りました。本心に帰って彼はこう言うんですね。父のところにはパンのあり余っている雇い人が大勢いるではないか、それなのに私はここで飢え死にしそうだっていう、もう食べるものもない、自分の愚かな行いの結果からそういうふうになったわけで、でも惨めになった時に彼は我に立ち返って、そのように言って、そしてこう言うんですね。立って父のところに行ってこう言おう、お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前で罪を犯しました。自分の罪を彼は認めたわけです。神に対してだけではなくて、お父さん、あなたに対しても、私は罪を犯しました、愚かなことをしました、罪を認めたわけです。そしてもう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません、雇い人の一人としてくださいと言ったと書かれています。で、彼はそのように思っただけではなくして、悔い改めただけではなくして、彼は悔い改めると何でした、悔い改める思いを変えて方向を変えることでした。彼は父親に背いたわけなんですけども、身勝手なことをして惨めになって、初めて我に帰って、そうだ、父のもとに帰ろう、でもこのままでは私を受け入れる資格はないから、息子としてではなくて私は雇い人の一人として受け入れてもらおうと彼は思って、そして向きを変えて父親のところに彼は立ち上がって向かうわけですね。ところが聖書は、彼がまだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけてかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけしたと書かれています。当時ユダヤの父親たち走ることはありませんでした。走るっていうことは、父親の威厳を損なうっていうことで、どっしりと構えているのが父親のイメージですよね。でもその父親はそういうものも金繰り捨てて必死に走って、息子をかわいそうに思って、そのように受け入れて、 そして息子、お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありませんというわけですけど、父は何をするんですか。召使いたちに、使いの者たちに、しもべたちにこういうわけですね。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさいというわけです。もう彼は着るものもない、ボロボロだったわけですけど、一番良いものを、着物を着せるように、それから手に指輪をはめさせて、足に靴を履かせなさい。こうやった、子羊をほふってバーベキューをして、その祝宴を、パーティーを持つわけです。一言も咎めませんでした。なぜ？もうこの子が悔い改めたことをはっきりと分かったからですよね。その態度ではっきりと分かるわけですから、もう咎めることをせず、そのままそっくりしもべとして受け入れたのではなく、良い着物を着て指をはめさせ、靴を履かせるっていうのは、あなたをしもべではなくして私の息子であるっていうこと。父に背いたにもかかわらず、父はそれをすべて許して受け入れてくださったわけ。この父親の姿は天の父なる神の姿です。今日は父の日ですけれども、イエス様はこの天地を作られた神を父と呼びなさいと言われました。私たちのすべての根源なる方なんです。私たちに命を与えた方、私たちを罪から救う方、私たちに永遠の命を与える方、そして私たちがこの地上で生きていくために必要なすべてのものを満たしてくださる方、この方が私たちの天の父であるわけですね。イエス様はその天の父から使わされて、私たちの罪を許すために降りてこられました。その例えをイエス様はここで父の愛を教えてくださったわけですね。この父親が息子の放蕩を悔い改めた時に全部許してくださったよね。天の父は私たちの放蕩生活を、放蕩的な人生を、神に背いた人生を、私たちが罪を悔い改めて神に立ち返るならば、全ての罪を拭い去ってくださる方なんです。イザヤはそのことをイザヤの43章の25節でこう書いてるんですね。私、この私は私自身のために、神様がイザヤを通して語られたことです。私、この私は私自身のために、あなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を許さない。ありがたいですね。神はあなたの罪をもう思い出さないっていう。私たちが落ち込むのは自分の過去の失敗を思い起こした時に落ち込んでいくわけですよね。いつも思い出してしまうわけです。過去の嫌なこと、苦いこと、許せない、その苦みがずっとあるわけですけど、しかし神は私たちがひどいことをしたのにもかかわらず、それを全部忘れてしまって思い出すことはなさらないわけです。私たちの罪を許すために一人子イエス様が十字架で死なれました。イエス様は十字架の上で最後の言葉何でした。テテレスタイ、完了したとおっしゃった。何が完了したんですか。私たちの罪の借金、支払うことのできない、神の前に支払うことのできない罪の借金をすべて支払い終わったっていう意味なんです。コロサイの2章、クリスチャンの皆さんどうぞ開いてください。コロサイの2章でパウロはこのように言ってます。初めての方は前のスクリーンに出てますのでご覧ください。パウロはこのようにコロサイの2章の13節でこう言いました。あなた方は罪によって、また肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、14節には罪を許すだけではなくして、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。神はキリストにあって私たちのすべての罪を許して くださいました。私たちに不利な、そして私たちを責め立てている債務証書、もう借金取りが払え払えというわけですけれども、神は私たちのこの借金を全部無効にチャラにしてくださったわけです。どのように？イエス様の十字架によって、イエス様が釘付けされたことによって、あなたの罪をこの支払うようにという、この借金の請求書が全部十字架に釘付けにされたわけです。イエス様が私たちの罪のためにそれを支払ってください。それが十字架なんですね。本来は私たちが支払わなければならないものでした。その支払いは死で払わなければならない、滅びであったわけですけど、しかし神は私たち滅びることを望まず、イエス様がその借金を全部背負って十字架で死んでくださったことにより、私たちはその方を信じる信仰によって救われたわけですね。ですから私たちが罪を悔い改め、イエス・キリストを信じるならば、神は全ての罪を許してくださるわけです。さあ戻りましょう。それでペテロはここで言ったわけですね。悔い改めて神に立ち返りなさい。悔い改めて神に立ち返りなさい。それは20節、主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わせてくださるためなのです。このイエスは神が昔から聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られた、あの万物の改まる時まで天にとどまっていなければなりません。ペテロは19節でこう言いましたね。あなた方は罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさい。そしてこの20節ではその理由を言ってます。それはということ、主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わせてくださるためなのです。この回復の時とは、イスラエルが民族として救われる時のことです。そしてイスラエルが救われた後、メシアと定められたイエス、そのようにペテロは言っています。あなた方のために、イスラエルのためにメシアが使わされることが神の約束でしたね。旧約聖書を通してずっとそのことが語られ続けているわけです。そのメシアと定められたイエスが戻ってくるということです。地上に神の国が実現します。イスラエルはずっとそのことを待ち望んでいるわけです。神の国が実現する、メシアが来たらそのことが実現する。彼らはイエス様にもそのことを期待していました。弟子たちもそれを期待していました。しかしイエス様が来られたのは、最初は私たちの罪の贖うためであったわけです。でも神の国がこの地上でイスラエルのために実現することをイエス様は否定なさいませんでした。ペテロがこのメッセージを語っているのはいつなんですか？もうイエス様が十字架かかって復活されて天に帰って聖霊が下った後の話を彼はしているわけです。回復の時が来る、定められたイエス様が来る。で、一章の方でイエス様が天に戻る前に弟子たちの質問を覚えてますか？イエス様いつ国は復興するんですかって言われる、回復するんですか。イエス様はそのこと否定なさいませんでした。いつとかどんな時とか、それは父が定めておられることですとおっしゃった。イスラエルのために神の国がこの地上で実現します。ですからペテロは悔い改めて神に立ち返りなさいというわけですね。イスラエルは神の民、契約の民です。神は彼らの子孫アブラハム、彼を選んで契約を結ばれました。その契約は3つでしたね。まずアブラハムの子孫に土地を与えることでした。第2はその子孫を増やすことでした。第3はその子孫によってこの地が祝福されることであり、その子孫は多数を指しているのではなく、一人の人、キリストを指してのことでした。キリストがこのイスラエル から使わされて、アブラハムの子孫から使わされて、そしてこのキリストによって全ての国々を祝福する、これが神の約束であったわけです。神の約束の通りにメシア、キリストが使わされたわけで、この方が神の子イエス様ですよね。イエス様の地上生涯を見ればそのこと明らかであるわけです。多くの奇跡を行うことによって神の子メシアであることをイエス様は証明なさいました。しかしイスラエルはどうしたんですか。この方を拒み、異邦人に引き渡し、十字架で殺したわけですね。それは無知のためであったってこと。彼はイエス様が約束のメシアであることを理解できませんでした。彼らが期待してたのは何でした。栄光の主であったわけです。この地上を治める、神の国を実現することであったわけです。イエス様も宣教の大事で覚えてますよね。悔い改めなさいでした。なんて言われました。御国は近づいたとおっしゃった。神の国は近づいた。神の国の王であるイエス様が来られたわけで、でもそのイエス様は殺されたわけで、じゃあそれで話は終わったんですか。そうではないわけですよね。2回目来られるときにそれが実現するのが聖書の約束なんです。メシアはまず苦難を受けて、それから栄光に入ることでした。復活された後、ルカの24章で2人の弟子にそのことをイエス様は説明なさいましたよね。まず苦難を受けて、私たちの罪のために、そして復活なさり、天に昇り、栄光を受けたわけです。今はどこにおられるんですか。21節で後半でペテロはこう言ってますね。あの万物の改まる時まで天にとどまっていなければなりませんと言ってます。そして神の定められた時にキリストは再び地上に戻って来られるのが神の約束なんです。2000年前は、初め来られた時は苦難を受けるためでした。そのことがイザヤ書代表で53章に苦難のしもべが予言されているわけです。しかし再び戻って来られる時は栄光の主として来られます。その時キリストは全ての悪を滅ぼします。世界を治め、全てのものが回復します。神とイスラエルの関係が回復し、そして自然界も動植物も本来の美しい姿を回復します。神様が作られた創造の最初があるわけですけど、罪によって全てが壊されてしまうわけですけど、神様はご自分の計画を全部実行される方で、本当の平和が訪れるわけです。それは千年の間続くと黙示録には書かれています。その後最後の審判があり、そして新しい天と新しい地、神の地で神と共に永遠に過ごすのが聖書の全体のシナリオなんです。今は教会の時代、恵みの時代、聖霊の時代ですね。イエス様が天に帰られて今天におられるわけで、聖霊が注がれて教会が誕生し、2000年間その恵みが続いているわけですけど、でも教会がイスラエルにとって変わることはないわけですよ。神の約束は変わらないわけです。彼らは見捨てられたわけではありません。私たちが先に救われたわけ、本当は私たちは先ではありませんでした。彼らが救われて、彼らを通して全ての国にその祝福が流れるはずであったわけですけど、神はでもそのことも知っておられて彼らを拒んだわけですが、神の最初のご計画はですね、苦難のしもべとして来られて、次に来られる時は栄光の主として来られるわけです。それ回復の時で、その時に彼らがイエス様が救い主であったっていうことを認めて信じるわけですね。で、救われた後、キリストが再び戻って来られるわけです。ですからペテロはここで彼らに対して、イスラエルに対して、悔い改めなさい、神に立ち返りなさい、あなた方の罪が許されるんです、そして回復の時が来るんです、そのように彼は進めたわけです。そしてそれは彼自身の考えではないこと、次のところでこういうわけですね。モーセはこう言いましたっていう。ペテロは自分の語っているメッセージの根拠を聖書に置きました。 彼が勝手に考え出してメッセージを作り出しているわけではなく、もうこれは聖書が初めから語っていることで、モーセはこう言いましたという。神である主はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになる。この方があなた方に語ることは皆聞きなさい。その預言者に聞き従わない者は誰でも神の民から滅ぼし絶やされる。24節、またサムエルをはじめとして彼に続いて語ったすべての預言者たちも今の時について述べました。聖書がもうすでに書いていることなんです。モーセは最初の預言者でしたね。神がイスラエルの指導者として立てた偉大な人物でした。そのモーセはこう言ったわけです。神である主はあなた方のために、イスラエルのために、私のようなモーセのような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになる。ここは申命記18章の15節からの引用なんです。私のような一人の預言者とはメシア、キリスト、救い主のことです。モーセははっきりとメシア、キリスト、救い主が来られると予言しました。神はモーセを立てて、旧約時代にはエジプトのパロから、その奴隷からイスラエル、ご自分の民を救い出したわけです。そのモーセのような預言者、メシアをお立てになると約束なさるわけで、モーセは偉大な人物であったわけですけれども、モーセのような預言者、メシアは、キリストはさらにはるかに優れて偉大な方なんですよね。モーセはエジプトの奴隷から救い出したわけですけど、キリストははるかに優れた方で、この方はエジプトの奴隷ではなくて、私たちを罪の奴隷から、悪魔の支配から、滅びから救い出して命に入れてくださる方な。モーセはこの地上の約束の地に導いて、ヨシアを通して入っていったわけですけど、キリストははるかに優れた方で、この地上のパラダイスではなく天のパラダイスに私たちを入れてくださる方なんだ。そしてモーセはこの方があなた方に語ることは皆聞きなさいと言いました。なぜ？その預言者メシア、キリストに聞き従わない者は誰でも民の中から滅ぼし絶やされるからと彼は言ったわけですが、キリストに聞き従うように、もしキリストに聞き従わないなら裁きがあるから、そのように彼は警告したという。だから聞くようにってからペテロはモーセを引用していってるわけですね。さらにモーセだけではなくして、24節ではサムエルをはじめとしてキリストが来られることを予言したのはモーセだけではなくして、サムエルをはじめ彼に続いて語ったすべての予言者たちも今の時について述べたって言っています。予言者サムエルはダビデを王として、そして油を注ぎました。第2サムエルの7章の12節で、預言者ナタンがそのダビデの子孫からメシア、キリストは来られて、その王国、その王座を常しえにまで固く立つと預言しました。同じ時代のちょっと言った預言者ミカはキリストはどこで生まれるのか預言しています。それはベツレヘムで生まれると預言しました。ミカの5章の2節で、その通りにイエス様はベツレヘムでお生まれになりましたね。でゼカリアはキリストがエルサレムに入場されるシーンを予言してますけれども、ロバの子に乗って入場すると予言しました。ゼカリアの9章9節、その通りにイエス様どうでした？ロバの子に乗ってエルサレムに入場されたわけですよね。でイザヤはキリスト不思議な預言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれると9章の6節で予言しています。このようにモーセおよびすべての預言者たちは何を語ったのか、彼らはキリストについて預言をしたという。あなた方は25節、預言者たちの子孫です。また神がアブラハムに、あなたの子孫によって地の諸民族は皆祝福を受けると言って、あなた方の父祖たちと結ばれたあの契約の子孫です。 ペテロはイスラエルの人たちにあなた方は預言者たちの子孫ですと言いました。イスラエルは神が預言者たちを通して語られた約束を受け継ぐ者たちです。神は彼らのためにメシア・キリストをお立てになるとお語りになりました。彼らが悔い改めキリストを信じた後、キリストは再び戻ってこられてこの地上で神の国を実現します。彼らの王が、待ち望んでいた王が来るわけです。今は彼らは目が閉ざされています。この方を認めません。やがてその方を認める時が来ます。旧約聖書を見ると分かりますけれども、繰り返し彼らが神を認める時は困難に陥った時なんです。うまくいっている時は神を求めません。自分で何でもできると思うからですね。神の祝福によって彼らはそのようになっていくわけですけど、で神を忘れていきます。で彼らが神を求める時、それは困難な時代に入った時なんです。苦しくなって苦しくなって、神様私たちを助けてくださいと彼らが叫んだ時に、神は彼らを憐れんで救いの手を差し伸べます。同じようにイスラエルはずっと自分たちのメシアを拒んでますけれども、やがてこの地上に患難時代が訪れます。今は恵みの時代ですね。誰でも信じる者を救われます。聖霊が働かれて、聖霊の時代、教会の時代です。でも聖書の預言はやがて大患難が訪れる、もう言わずと知れて今世の中は混乱しています。イスラエルは大患難時代の時に神に助けを求め、自分たちのメシアを彼らは認め信じ受け入れるわけです。それは預言者たちがずっと預言したことであり、ペテロはあなた方はその預言者の子孫なんです、あなた方のためなんですということを言ってる。またそれだけではなくて、ペテロはイスラエルはアブラハムの契約の子孫ですと言いました。神はアブラハムと契約を結ばれたわけです。彼らはその契約の子孫なんです。彼らの子孫からキリストは建てられて、キリストによって全ての国を祝福することでした。彼らはその子孫であるわけですが、その彼らがキリストを拒み殺したわけですよね。無知のためでした。それでも神は真実な方で、その神の真実なゆえに神の契約を破棄することはなかったわけです。イスラエルを見捨てることはありませんでした。神は最後に26節、神はまずそのしもべを立ててあなた方にお使わしになりました。それはこの方があなた方を祝福して一人一人をその邪悪な生活から立ち返らせてくださるためです。神はアブラハムと契約を交わされ、その契約を実行されたわけです。まずそのしもべ、イエス様のことですね。イエス様を立ててイスラエルにお使わしになりました。それはこの方によって彼らを祝福し、人々を邪悪な生活から立ち返らせてくださるためでしたが、繰り返しますけれど、彼らは無知のためにその方を十字架で殺したわけです。でも十字架は神の計画であり、預言者たちを通してずっと語られていたことが実現したわけです。ですからペテロは悔い改めて神に立ち返りなさい、神に立ち返るように、そして自分の考えではなくて、もうモーセも言って預言者たちにもずっと言っていることであり、神はそのことを実現されて、それはあなた方が邪悪な生活から立ち返って神に立ち返るため、だから悔い改めなさい、キリストを信じなさいと彼は迫ったわけです。結果どうなったんでしょうか。ここには書かれてませんけれども、4章の4節見てください。しかし御言葉を聞いた人々が大勢信じたとあります。御言葉を聞いた人たちが大勢信じました。男の数が5000人ほどになったっていうこと。ペテロの最初のメッセージには3000人が救われました。神が日々人々を教会に加えてくださいました。そして ペテロの今日の箇所の2回目のメッセージは、男の数だけで5000人ほどになったという。ペテロのメッセージの力ではありません。聖霊が彼を通して御言葉が語られた時に働いて、人々が自分の罪が示されて、イエス・キリストが本当に救い主であることを分かって、自分の罪を悔い改めて神に立ち返ったわけですね。私たちは誰一人神の前に正しい人などいません。全ての人は罪を犯し、神からの栄誉を受けることはできない状態なんです。しかし神は私たちを憐れみ、私たちを愛し、一人子を使わし、私たちもこの福音を聞いてキリストを信じてすでに救われたものです。どうぞまだ信仰を持たれてない方、あなたもこのキリストを信じてください。そうすれば全ての罪は許されます。信じている私たちクリスチャンは全ての人にこの福音が必要なんです。私たちこの福音を全ての人に述べ伝えましょう。そしてやがて主が戻ってこられるわけです。私たちはその時に神の国に皆一緒に入れられます。聖書の予言は、教会は大患難時代に実際と合わないわけですね。この患難がこの地上に訪れる前に、私たちは天に引き上げれる敬虚と言いますけれども、その日はいつなのか分かりません。キリストが地上に戻って来られる日はカウントできます。教会が引き上げられた後、その後ですからカウントができるわけですけど、教会、私たちはいつ引き上げられるか分からないわけです。今日かもしれません、明日かもしれません。いつ主が来られてもいいように、私たちは主の前にいつも心を備えて待ち望むものでありたいですね。お祈りします。天の地なる神様、あなたは真実な方、約束を守られる方、ご自分の民を、イスラエルを愛しておられる方、彼らはあなたが使わされた一人子を拒み、十字架につけて殺しましたが、それは無知のためでした。しかしそのことさえもあなたはすべて知っておられ、私たちを罪から救うために、そのことがあらかじめ計画されていたことを感謝します。私たちもその救いの中に預かれたこと、ありがとうございます。どうぞあなたの民であるイスラエルがイエス・キリストを信じて救われますように。そして私たちのこの日本、沖縄の人たちもイエス様、あなたが救い主であることを認め、信じて神の国に入れられますように。私たちをあなたが整えて用いてください。栄光が主の御名にありますように、イエス様の御名を通して感謝してお祈りします。アメン。